先週はイースターの礼拝をお捧げいたしました。坂野先生は今日ご出張でお休みになられておりますが、どうぞお祈りいただきたいと思います。確かな情報の方がいいと思うので、私はこれ以上は申し上げませんけれども、お祈りいただきたいと思います。来週には回復してくださると思っております。先週はヨハネの福音書の20章から、イースター礼拝のメッセージが語られました。そこには墓の中からよみがえられたイエス様の姿がありました。死に勝利したイエス様の姿です。そして主はあのマグダラのマリアに、マリアと呼びかけた、非常にこう印象深い出来事でありました。私たちもその場面を御言葉によって学ぶ中で、私たち一人一人の名前をも呼んでくださっている主を覚え感謝したわけであります。で、今日はそのイースターから1週間になります。仮にそうしなかったんですけれども、ヨハネの福音書の続きをもし学んでたとしたら、ちょうどあのトマスの出来事です。1週間後なんです。あの時トマスはあのイースターの日に他の弟子たちと一緒にあの復活のイエス様にお会いできなかったという場面でしたけれども、その1週間後、なんと主はあのトマスに現れてくださった。そして釘を打たれたご自身のその両手を示されて、見なさいと、そしてここに手を当てなさい、脇腹もそのようにされた。かえってトマスの方が他の弟子たちより特権を受けたのかななんて思ってしまいますけれども、そんなふうにこうイエス様はトマスを愛して現れてくださった。信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス様改めて言いますけれども、トマスは私の主、私の神よと言って信仰を告白した、そんな場面であります。使徒の働きの一章によるならば、イエス様は、復活の朝以降40日間いろいろな形で弟子たちのところに現れた。トマスの時にはまさにそういうインパクトがあります。で、あとはまた聖書にある箇所ない箇所ありますけれども、いろんな形で弟子たちの前に現れて、ご自分が生きていることを示され、そして神の国のことをお語りになったって書いてあります。使徒の働きの一章です。そしてその40日目にイエス様は、天にお帰りになったわけです。弟子たちが見ている前で天に上げられたイエス様でしたけれども、弟子たちがそのまま天を見上げていると、そこには二人の人、見つかりが立っていて、こうおっしゃいました。弟子たちに、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになりますと。いよいよ彼らは今度再臨のイエス様を待つ、そういう場面に入っていったっていうわけなんです。本当に切に待ち望んだでしょう。そして今今日の私たちもその思いを引き継いで今ここにあります。さて、今日はローマ人への手紙ということで、元の2ヶ月ぶりになりますけれども、箇所の続きを学ぶところに帰ってきました。11節から14節短い箇所を学びたいと思っています。ご覧ください。11節をまず見るとこう書いています。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方は今がどのような時であるか知っているというんです。 今はどのような時でしょうか。あなたが知っていると語りかけるんです。ご自分が知るというか、ご自分が思うその今、それぞれだと思います。まあ共通して、あるいは本当にこの時代を思わせるコロナ禍にあるのために、またいろんな自粛が求められるとか、そういうことももちろんあるでしょう。あるいはその影響でいろんな形で困難を覚えているということもあるでしょう。コロナとは関係なく、それぞれの人生のステージで今、今日は特にこの4月ということで、新しく新学期を迎える形で加わってくださっている方々もおられますけれども、そういう今もあるでしょう。それぞれが思うところの今は大切なことだと思います。パウロがここで言うところの今を生きるために、また自分たちのその目の前のことも重視していかなければならないからです。まあしかし、パウロはここでなんでこんな言い方したのかなと正直私は思います。あなた方は今がどのような時であるか知っています。なんかこうちょっともったいぶる言い方をしているかのように、知っています、あなたはよく考えてください、あなたの知っていることなんですよ、よく思い起こしてください、こうそんな問いかけがあるように思うんです。それは私たちがその今を知っているはずなのに、その今を知らないものであるかのような生き方をしているからではないだろうかと思います。聖書は時というものをとても大切に語っています。イエス様も、私の時、あるいは栄光を受ける時、そんなふうにおっしゃる場面があります。で、特にここでパウロが語った時という言葉は、カイロスという言葉が使われておりますけれども、それは単に何時何分、いわゆるいつというようなものではなくて、ちょうどこうその時、大切な時、あるいはこうある一定の期間というか、そのっていうような意味を持ちます。で、ここでパウロは今この時ということについて、それは神様がお定めになった重大なある一定の時だという意味で、今の時を意識して語っているわけです。イエス様がおっしゃられた私の時、あるいは栄光の時というのは、十字架とまたその復活を示していましたけれども、パウロはここで語った時は、そのイエス様の十字架と復活のことはもう成し遂げられた後ですから、そのことじゃないんです。パウロはここでこの時と非常にこう注目していった時は、その十字架と復活によって生まれた新しい時、福音の時を言っているわけなんです。私たちはこの十字架と復活の福音によって、まさに生き、そしてこの福音の世界にというか、福音の時代に生かされているので、自分が立っているところを知っているはずだと。なので、もう一度そのところはどんなところなのかと思い起こしてほしい。神様の前に立つことが到底許されないような罪人が、なんと神様のお恵みによって、御子イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちは、またその復活によって私たちは命が与えられて、神の子とせられて、このようにして神の前に出ることを許された存在である。そして今その信仰途上にある。そして最初に申し上げたように、今私たちはその救いの恵みをいただきながら、なおその救いの完成を 目指してっていうか求めて、再臨のイエス様を待っている時代なんですね。再臨のイエス様を待っている時代で、この時代はやがてイエス様の再臨によって終わるっていうことなんです。ある一定の期間という言い方もしましたけれども、今特に申し上げたい方だったことは、この間、この福音の時というのは素晴らしい時であるけれども、ずっと続くんじゃないんだと。素晴らしくなくなるという意味ではありません。でもある一定の期間の中で福音の時として私たちはこの地上に生かされているんだということであります。やがてこの時代は終わりが来ます。再臨のイエス様を待ち望んでいる時代は終わりが来ます。そしてそこにこの地上の歩みが終わります。私たちが今置かれているこの世の中は、私たちの命は別としてもいつまでも続くものではないということです。まあ、今 SDGs が言われます。持続可能ということについてとても大切なことだと思います。私たちはこの地上を、地上に生かされたものとして地上を治め管理することが神様の形に似せて作られたものとしての使命として与えられていますから、まさに持続可能な社会を作り出すために働くってことは素晴らしいと思います、と思います。だけど私たちクリスチャンの最大目標は持続可能ではなくて、この時代は終わるっていうことを知った上で再臨のイエス様を待ち望むということだと思うんです。今がどのような時であるのか、その限られた間に置かれた恵みの時だということを忘れていないだろうか、そんな問いかけがあってのことだと思うんです。その次の部分を見ると、今がどのような時であるのか、まあ、知っているはずだと、あえて言えば、あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのですって書いています。それはこう言い換えれば、あなた方は確かにそこに信仰によって立っているけれども、眠っているということであります。私たちは今起き、いろんな働きをし、また主を礼拝し仕えています。本当に熱心にこのようにして、熱心にこのようにしてというか、お互い礼拝者として言うんですけれども、まあ自分で熱心にというのは厚かましいんですが、まあでも本当にこう真面目にというか、神様をあがめています。でも本当に深いところで主は私たちを愛するがゆえに求めてくださっているので、あなたは眠ってないですか、そんな問いかけがあるんじゃないでしょうか。でももうあなた方が眠りから覚める時刻がとうに来ているんですよ、というのです。この福音の時を、この福音に生かされるものとして今そこに置かれて、あなたは本当に本当の意味で起きて歩き出す必要があるんだ。その次の部分を読むと、私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいていると言います。私たちってこれ誰を指しているのかなと思いますけれども、まあ、私たちは私たちを指してもいいのかなと思うんです。それぞれがイエス様に出会って信じた時よりも本当に一歩一歩救いが近づいている。これは救いの完成という意味だと思います。イエス様と顔と顔とを合わせて栄光の体に変えられる時、その救い、まあ、言い換えればそれはイエス様の再臨の時ですから、再臨の時が近づいている。私たちが信じた時よりも一日一年、いやもう何十年もあの時よりそれは進んでいるんだ。貴重な限られた時間の中でそれは進んでいるんだ。イエス様の再臨の時、それが近づいているという時に、私たちは今2000年の歴史を超えていますので、近いとか遠いっていう感覚だとあんまりピンとこないものがあるかもしれませんけれども、 しかし神様の遠大の計画の中で間違いなくそれは進んでいる。あるいは一人一人の生涯と置き換えたとしても、この地上に生かされている時、そして神様の前に招かれる時、召される時、それは確実に近づいている。そのような本当に素晴らしい、しかし限りある時間の中で、今あなたはこの時をどう捉えているんだろうか。ともするとそのことを、その限りあることを忘れて眠ったままになってしまっていないだろうか。目を覚まして生きよう、そういう招きがここにあります。そのような時代に、そのような中に生かされている、この地上に本当に世の人たちと、世の人たちって言い方はまあふさわしくないかもしれませんけれども、でも普通にこう生きている中で、私たちは本当の時を知っている。そういう中でどう生きるのか問われる、その生き方がこの12節以下にはありますので見ていきたいと思います。12節から14節はこの限りある福音の時を私たちがどのように生きるべきかということを書いています。一言で言えば、主イエス・キリストを着て生きるということです。12節から読むとこう書いています。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。夜が更け、本当にこう真っ暗になった時というのは、同時にもうこれから明るくなるという時を示しています。霊的にも同じことが言えるんだと思うんです。世において本当に闇があります。人目につかなければ恥ずかしいことをするような人間の思いというものがはびこっているだろう。不正があり、偽証があり、盗みがあり、聖書の言う通りに不正がはびこり、愛が冷える、そんな世の中である。他人事のようには言えないと思っています。しかしそのような闇の深まりは昼が近づいていることの現れでもある。私たちはこの世に闇の中に置かれながらも、それとともにこれが明るみに照らされるということを知っている。そのものとして私たちはいよいよそのことを覚えて、ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨てようってあるんです。私たちはまさに光に照らされるイエス様の再臨に備えて闇の技を脱ぎ捨てよう。脱ぎ捨てようは2017版の訳なんですけれども、とても私は表現がいいな、好きだなと思ってます。脱ぎ捨てようというのはまさにこう服を脱ぎ捨てようというようなイメージを作りますよね。闇の技っていうのは13節にある通り、遊興泥酔、淫乱公職、争いや妬みって書いています。まあ、すごい言葉が並びますけれども、要は酒に酔うこと、性的な乱れ、自己中心、私利私欲による他人を顧みないような生き方、そこで争いを起こす、あるいは妬みを持つ、なんとなくこの日常にあるようなことです。いや、なんとなくじゃなくてあるようなことです。そのような闇の技を脱ぎ捨てようっていうんです。クリスチャンでも例外ではないはずです。どこかの部分で弱さを持っているはずです。弱い肉を持っている私たちは、地上のものが重力に逆らえないのと同じように、その肉の弱さにこう引き込まれていく、引きつけられていく、そんなところが あります。依存とは怖いものです。パウロはそこで光の武具を身につけようではありませんかというんです。表現が面白いなというのは、こう光の武具を身につけよう、あるいはその後キリストを着ようと言ってるんですけれども、その前にこう脱ぎ捨てるんですね。着る前があるっていう、何かこう私たちのこの罪は、あれがこれがっていうよりはもうへばりついてるぐらいのもので、それをこう脱ぎ捨てて改めて光の武具をつける、あるいはその後キリストを着る、これ並行していると思います。武具っていうのは、剣道好きの私にはひときわ関心を引くんですけれども、エペソ書の6章あるいは第一テサロニケの5章には詳しく書いていますが、ここにはそれほど細かいところは言っていませんので、この闇の技を脱ぎ捨てるということが、まさに武具をつけて挑まなければならないほどに大変な霊的な戦いだということを示しているんだと思うんです。激しい戦いです。それはきっとお一人お一人が経験していることでしょう。あるいはその戦いがあまりにも厳しいがゆえに、その依存のままに埋もれてしまっていることもあり得る。御霊をいただいている私たちも体が贖われることを望んで埋いていると、パウロ6章あるいは8章に言っていますけれども、そのような埋きの中で武具をつけ戦うほどのものなんだと、そんなことを教えられます。パウロは他の手紙第一コリントの9章では自分をもう格闘家のようにこう言いますけれども、クリスチャンとしての生き方をそこに示します。そこでは自分の体を打ち叩いて従わせるって言います。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者とならないように、この闇の技にパウロ自身が戦っていたと思うんですが、まさに自分自身を打ち叩いて抵抗していたというんです。もちろんこれは私たちが経験しているように肉の力で解決できるものではありません。でも神様のとの共同作業の中で、神様によって助けられて、御言葉によって励まされて、祈りのうちに守られて、これを私たちは抵抗していくことを許されるんだと思うんです。今私たちはまさに闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではないか。ただし武具っていうのは攻撃する道具じゃなくて身を守るものなので、積極的な表現はイエス・キリストを着るということだと思います。13節の後半は昼らしい品位のある生き方をしようではありませんかと、脱ぎ捨てようというだけだと大変なことなんですけれども、消極的です。なお私たちは品位のある生き方を、そうありたいなと本当に思いますけれども、そのようになるべくキリストを着ようというんです。もうすでに何度も申し上げているけれども、大きなポイントはこの着るっていうのは重ね着をするわけじゃないんです。重ね着をしてちゃダメなの。あくまでも古いものを脱ぎ去って、闇の技を脱ぎ去って着るということが大切だということを覚えなければならないんだと思います。今私たちは本当にこの時を知っているものとしてこの地上に置かれていますけれども、ある意味では決して長くない尊い大切な時であります。光の武具を身につけ、主イエスキリストを着て信仰の前進を共に歩ましていただきたいと思います。主の前に短く静まって黙祷をお捧げしたいと思います。